もしもし。
もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。
はい。
最初に年齢を教えてください。
50代です。
結婚してます？
いえ。
で、今一人で暮らしてるんですね。
いや、母と。
あ、お母さんと。お母さん何歳ですか？
80代後半です。
はい、わかりました。で、どんな相談ですか？
母が亡くなっても、
はい、
母の兄弟に教えたくないんですけど、
教えたくない。お母さんの兄弟何人ですか？
10人いるんですけど。
10人。
はい。
で、その亡くなっても知らせたくないというのは何でですか？
父が亡くなって、
はい、
その時にはお母さんの兄弟に随分親戚にお世話になりました。
はい。
で、ところが兄が、父が亡くなって5年後ぐらいに亡くなったんですけど、
誰の
兄？あ、私の兄です。
あなたの兄ですね。はい。
はい。
そして
兄の子供3人いるんですけど、
はい。
女、男、女なんですけど、女2人とも結婚して子供がいるんですが、
はい。
長女の婿が、
はい、
私の携帯に、なんだかんだと電話をかけてくるようになったんです。
はい。
で、それをやらしているのが、
はい、
うちの母の兄弟、または、その子供たちだから私のいとこが、やらしているんです、
はい。どうしてわかるんですか？
それは、兄が亡くなってから、
はい、
すぐ兄の子供たちと連絡取れなくなって、お嫁さんとも連絡取れなくなって、
はい、
後見つけるって弁護士の書類が届いたんですよ。
はい、
で、そして、その後1年後ぐらいに兄の子供たちと連絡取れるようになったら、
はい、
私のいとこが葬式のお通夜の晩からどうのこうのって、あの子らの兄の子供たちに、
うん、
あ、これやれ、お金使ってどうのこうのって全部心理をついてきて貢献をしなさいって勧めて、貢献の電話番号まで教えたそうです、弁護士の、
うん、
で、長女の婿と、
はい、
向こうが私に嫌がらせの電話してくるんですけど、
先ほどその電話とか携帯でって言ってますけど、内容はその嫌がらせと、ということですか？
俺だ、俺だって電話かけてきました。私に男がいるなら名前を言うだろうって感じで電話かけてきました。
ああ、要するに、俺先で、そのお母さん、息子のように、
はい。
俺だって言って、
はい。男がいるか、逆に言うと男にお金を使ってないか、探りを入れてきたって思ってるんですよ。いや、それだけじゃなくて、
はい、
私、子供がいないので、相続権は兄の子です。
はい。
3人です。
はい。
だから、何かあったら自分たちもらえるなって、その確認の両方だと思います。
あなたが思ってるわけで、証拠はないわけです。
証拠全部ないです。
で、そんなことを考えなくて、親族ですから、あったって別におかしくないわけですよね。
長女の婿さんって言ったら、結婚式で会ったぐらいで2回しか会ってないです、
ええ、
それで結婚式の時も親族の挨拶の時も全然呼ばれませんでした。
何、あなたが呼ばれなかったということ？
呼ばれませんでした。嫁がふんってした感じで呼んでもくれませんでした、
ええ、そうすると前からそのずっと親族の関係は良くなかったわけです。
良くなかったです。
だって親族結婚式での時っていうのはね、
はい、
通常親族が紹介し合いますよね。
はいはい。いや、でも実際呼ばれなかったです。全く蚊帳の外でした。
それで今日のあなたの相談というのはどういうことですか？
あ、向こうだって分かってるにもかかわらず携帯番号いっぱい変えて、そのフリーダイヤルで電話かけ、散々電話かけてくるんです、私の方に、
うん、
で、非通知なので特定はできないけど、今まで何にもないのに、その兄が亡くなってから、
うん、
全て、婿なんですよ。ほとんど大体。
兄が亡くなってって。
亡くなってから、私に嫌がらせの電話、向こうはね、どういう気持ちでやってきてるかわからないけれども、面白くないからやってきてるんだと思うんですけど。
はい。そういうように、あなたが思ってるということですね。
そうです。
それで、そこまで、あなたから見ると、この親族っていうのが、非常に、煩わしい存在になっていると。
はい、
それで、あなたのお母さんが何かあった時に、
はい、
お母さんと一緒に住んでるわけですよね、
はい、
それを教えたくないだけれども、
はい、お会いもしたくない、
おじさんおばさんいとこの関係から全部、 縁を切りたいけれども、はい、どうしたらいいかっていうことですね。
はい、そうです。
はい、わかりました。今日は、
はい、
スタジオに弁護士の中川淳先生がいらしているので、伺ってみたいと思います。
はい、こんにちは、中川です。
はい、こんにちは。
婿さんの嫌がらせ云々って話なんだけども、
はいはい、
これ具体的にどういうことを言ってこられるの？
最初はその、
もう最初のは聞きましたよ。
はい、じゃあ次は金を返せって。
金を返せ？
はい。どうしてかと思ったら、
はい、
あの母の親戚のとこに行った時に金をいっぱい使ってやってるって言ったんですよ。
ちょっとよくわかんない。金を使ってるって、それはなんかやりとりが。その婿さんと したからそういうことが分かるんでしょ。
だからお母さんの親戚がいたとこで喋ったんで、母の方の親戚から婿に連絡行ったんだと思います。
え、金使ってるってあなたが使ってるって言うんじゃなくてですか。
いや、私が母の金をいっぱい使ってやってるって言ったんですよ。
あなたがお母さんの金を勝手に使ってるっていうの？
いっぱい使ってやってるって言ってきたんですよ。
だから使ってる主体は誰ですか？あなた？
はい。
あなたが使っているっていうふうに向こうは言うんですか？
あ、そう、あの、そうです。
でも言うっていうことはあなたがそう聞いたって言われたということなんでしょ？
ん？
違うの？つまりね、じゃあ、あの、一つ一つ聞いてったってキリがないので、
はいはいはい、
散々嫌がらせ、嫌がらせの電話がかかってくるっておっしゃったけど、他にどういうことが来るの？
あ、次は、うち、あの、賃貸やってるので、
はあ、
アパートの空きがないかって電話が来るんです。
はいはい。
それと、不動産屋さんを名乗って、なんだかなんだけど、部屋空いてませんかって来るんです。
はい。それがその婿さんなの？
いや、だから私も特定はできないんだけれども、今までの一連の流れを見ると婿さんだっていうふうに思ってはいるんですけど、確認取ったのがその携帯番号、日本分かってるので日本にとんでもないメールをしたんですよ。
誰が？
私が。
とんでもないってのはどういうこと？
遺言書完了って、あんたのね、嫁と子にはないよ、妹と子には行くよってメールしたんですよ。そしたら長女から電話が入って、
うん、
妹からもらうからいいもんって電話入りました。
うん、なんかよくわからないんだけど、その賃貸の物件持ってて不動産業者を名乗って空き家ないかっていうメール電話が入ったりとかっていうのも婿さんかどうかわからないわけでしょ。
はい、いや、そうやって言われたら言われてしまうんですけど、婿さんです。バカにして。
あなたなんかね、
はい、
ちょっとごめんなさい、こういう言い方して、
はいはい、
なんかすごく過剰にね、
はい、
財産狙われてるんじゃないかとかね、ちょっととても神経質になってない？
そういうのでは、ぶっちゃけ。いや、私はね、そういう感じに言われるんじゃないかなと思ってもいました。
うん、
だから相手が一切、なんていうんですか、電話番号も伏せて、あらゆる電話で電話が来てるので、多分こっちをあざけ笑うためにやってるんじゃないかなと思ってます。
あざけ笑うため？
はい。
だって、そう、仮にそうだし、何のために？
だからそれ、嫌がらせだと思ってます。
いや、何のために嫌がらせすんのよ。ノイローゼにでもさせようって、そういうこと
だと思います。
嫌がらせだとか、
はい、
そういうことの動機になるようなものが、
はい、
今一つちょっと今のお話でピンとこないんですよ。
それはそうですよ、裏の方でやられてることですもん。私に裏のことでやられてることですもん。
どう聞いていけばいいのかな。あの、で最初のとりあえず質問に戻るけども、
はい、
お母様が亡くなった時に、
はい、
親戚呼ばないでいいかというのが冒頭の質問だったでしょ、
はいはい、
だけどね、私なんかのがね、
はい、
例えばあなたの立場に身を置いたとすれば、
はい、
その後付き合いたくなくてもね、
はい、
一応母の兄弟として、
はい、
ね、そのことを伝える、で淡々と伝えて淡々と葬儀を終えると、 そうやるけんどね。
はい、ああ、そうですか。そこのことを聞きたかったんです。あらゆる人に相談したんですけど、やっぱり呼んだ方がいいとか言われて。
あのね、その葬儀に呼んだから お付き合いをするっていうこととはまた別の問題でしょうによ。うん、お母さんにとってみれば兄弟は兄弟なんですから。
はいはいはい。
残った兄弟があなた余計恨み買うだけの話にはなるわな。
あ、余計恨みを買いますか。
それは当たり前じゃないの。あの女は娘のくせして兄弟も呼ばないって言ったのなんちゅうやつやっていうことはもう当然のところなんですよ。
で、あ、そのあたりを教えてほしかったんです。
いや、はい、当たり前だよ。普通に考えりゃそういうリアクションは当然来ますわね。
ああ、はい、
ね、あなたね、
はい、
ちょっとね、そういうこと聞きたかったって今言われたんで、
はい、
率直な感想を言うけども、
はい、
普通一般そういうリアクションが起きるだろうということは予想できる年でなきゃいかんのです。あなたは、あなたの年代は、
はい、
それがやっぱりそうですかっていうのはちょっと私としては大変驚愕するのでありますよ。
いや、予想できなかったんでござい
ます
。いや、それでそう困って相談したんです。
いやいや、だからね、あなたね、ちょっとね、
はい、
そのこともそうだし、
はい、
それからそのお婿さんの嫌がらせの問題もそうだけども、
はいはい、
もう少しね、思い込みというところから離れて、
はい、
自分を客観的に物事を見るという、
はい、
言ってる意味わかりますか？
わかります。大変難しいです。はい、
難しいかもしれない、あなたにとっては。
はい、はい、
だけどそういう視点をが欠落してしまうと、
はいはい、
周りの人間が見えなくなってしまうんですよ。
はい、
ちょっと話外れるんだけどね。
いやいや、はい、
あのね、あなたね、はい、今一度今のね自分の状況っていうものが、はい、旗から見た時にどうなのか、
はい、
ということをもうちょっと考えてみてごらんなさい。ちょっと加藤先生に代わらせていただきますね。
はい、わかりました。はい、
あなた小さい頃いじめにあった？
よく覚えてないんですけど。
いじめであったことを覚えていない。
はい、
ちょっと全く過去のことはもう分かんなくなってるわけね。
はい、
みんなから無視されて、
はい、
すごい屈辱感を味わったっていうこともあったはずだけども、それも忘れてる？
あったかもしれないんですけど、言われてみたらあったなと思います。
で、あなたのお兄さんの長女の婿さんがどうのこうのというのは、
はいはいはい、
全くこの人たちとは関係のないことで、
はい、
昔のあなたの体験を刺激して再体験してるだけ。
はあ、はい、
妄想の世界に入ったの。
はあ、はい、
わかります？
いや、今ノートに書いてます、
全
て言われたこと。
うん、ノートに書いて。
いや、全部言われたの書いててます。いや、分からない部分が結構あるので。
いじめられてます、無視されてます、嘲笑られてます、冷遇されてます。
はい、
あなた今すごい入っていった。これであなた救われます。10代から10人兄弟からお兄さんがいたら、
はい、
そのまま お婿さんがどうのこうの、
はいはい、
これ全部何の関係もないこと。だからノート書いてるんだったらそれでしっかりともう一回ノート見てください。
ああ、なんか少し見えてきました。
普通はね、ここで認められないんです、はい、それで妄想を持ったままあの世に行ってしまう人が多いんです。
いや、人生相談を聞いてくれて、そこのと最後の部分、私何を言われるかなと思ったんですけど、
うん、
ここを言われると思いませんでした。
これであなた現実との接触が始まります。
はい、頑張ってみます。
よろしいですね。
相談してよかったです。ありがとうございました。
はい、どうも失礼します。
すいません、どうも。
現実との接触を失うと妄想の世界に入り込みます。
まあ親族間の話とかってね、まあどういうふうなこう悩みを持ってるか膝をね突き合わせて話をしないと本当のことは分からなかったりするかもしれませんけど、やっぱり話を聞く限りではちょっと神経質になりすぎて、
いやこの加藤泰造さんの最後のね、妄想の世界に入ってるっていうのはまさに、けどこの方ね、相談者の方も書き留めていらっしゃるっておっしゃってたから、もしかしたらハッと気がつくかもしれないですね。さすが加藤泰造先生ですね。
まあでもなんかそこのなんか話聞いてますよっていうところも なんとなくね、なんとなくこうそういう自分が肯定されるものに関してはなんかすごくあの受け入れるような態度を見せるけど、ただ親戚間ではやっぱり同じような態度を取るかもしれないなって思いながらも聞いてました。
被害妄想って思い込まないように気をつけましょうね。
ね、本当にね、
人の振り見て我が振り直せ。よし、